おはようございます。私は成長の家本部講師の金内隆之です。本日は谷口正信成長の家総裁の著書日々の祈り神自然人間の大調和を祈るをテキストに、本当の幸せは愛を与える生活からというテーマでお話をさせていただきます。人間は一体何のために生まれてきたのか、皆さんはこのような疑問を持ったことはありますか？私は小学2年生の時にこのような疑問を抱いた記憶があります。このまま中学、高校、大学へ進み、仕事をし、結婚して子供が生まれ、やがて死んでいく。この人生には一体何の意味があるのだろうか。大人になって働くくらいならずっと遊んでいられる子供のままが良い、こんなふうに思っていました。中学は中高一貫の千葉県内でも有数の大学進学実績のある私立に進みました。そこでも良い大学に入るためという目的のために勉強を熱心に教えてくれる先生はいましたが、そもそも何のために勉強するのか、なぜ良い大学に入った方が良いのかを教えてくれた先生はいなかったように思います。人生の意味や目的について私に一つの答えを示してくれたのが成長の家の教えでした。では成長の家では人生の意味や目的についてどのように考えるのでしょうか。本日のテキストに収録されている人生にただ善のみ見る祈りの137ページから138ページを引用いたします。我は神の生命の分身である。我が人生は地上に神の御徳が表現されつつある晴れ舞台である。この舞台の上で神の子としての我が本性が具体的事象を通して表現されるのである。それは俳優が役柄を演じることによって自分に隠されていた能力を引き出し、幅広くまた奥深い人間性を実現するのにも似ている。俳優に天賦の可能性があっても、具体的役柄を与えられなければ、その天性は表現できず、表現できなければ自覚されず、自覚されなければ宝も認められない。具体的役柄は無限でなく限定的だが、それを演じきることによって、次なる役柄のための基礎が固まり、次なる飛躍への踏み台となる。無限は無限そのままでは表現されず、自らを有限に縮小し、時間空間を通して繰り返し表すことによってのみ表現されていくのである。だからすべての有限が無限の表現への階段である。我はその階段を一歩一歩上がることによって、無限表現、無限向上、無限幸福を実現しつつあるのである。引用を終わります。成長の絵では、肉体として現れている人間の奥に無限の素晴らしい真善美といった一切の良きものが可能性として内在しており、その存在こそが人間の真の姿であると考えます。これと同じように、この目に見える世界、あるいは肉体を通して認識している世界の背後にも、神の創造されたすべてが大調和した素晴らしい世界があると考えます。そしてこの人生は自己に内在する真善美、引用文の言葉で言えば神の御徳を表現する舞台であると考えます。ですから私たち人間の本当の幸せとは、自己のうちにある神の御徳を表現することとも言えます。この表現は初めからうまくできるわけではありません。それは画家がカンバスに絵を描くのと同じです。画家の頭の中に絵の完成されたイメージがあったとしても、そのイメージがどの程度絵に表現できるかは画家の技量によります。時には思い通りに線が描けなかったり、イメージ通りの色が表現できないこともあるでしょう。上手に表現できるようになるためには訓練が必要です。 そしてそもそも絵という媒体で表現している以上、頭の中のイメージを 100% 表現することはできません。ですが、画家にとっては自分のイメージを表現することや、より上手に表現できるようになることが喜びです。これと同じように私たちも無限の可能性を持っていたとしても、その可能性をすぐに上手に表現できるわけではありません。時には失敗作品のような表現も経て、表現の練習を重ねることで、より素晴らしい表現が可能になっていきます。そして、画家が絵を描くことそのものが喜びであるように、私たちも自己のうちにある神の恩徳を表現することそのものが喜びなのです。そして、より素晴らしい表現ができるようになりたいという欲求が向上心という形で現れてきます。では、神の恩徳を表現するとは、具体的には何を表現することなのでしょうか。ここで本日のテキストの先ほど朗読した人生にただ善のみ見る祈りの139ページから140ページを引用いたします。人生はまた神の子人間の愛を実践するための練習場である。神の子である人間とは自分だけのことではない。肉体という個々別々の皮袋をかぶっているように見えても、すべての人間が内在の神性を表現しようとしている神の子であるから、神において互いに兄弟姉妹であり、魂の伴侶である。すべての人間の真実の願いは、自他の障壁を超える愛の実現である。引用を終わります。すべての人間は神において兄弟姉妹である。という言葉がありました。成長の絵では誰もが内在の神性を持っていると考えます。そして神において自と他とは一体であると考えます。例えばオリンピックなどで厳しい練習の結果、優れた成績を収めた選手の姿を見て感動するのは、誰もがより高い次元で神性を表現したいという向上心を持っているからです。また肉体的には自分とは別の他人であるにもかかわらず、その姿に感動するのは他人の表現された神性と同じものが自分のうちにもあるからです。つまり人間は皆肉体的には別々ですが、同じ神の恩徳を持った命の兄弟であり、そのことを自他一体と呼びます。そしてその自と他とが一体であるという実感は、愛を表現することによって得られるのです。この点について本日のテキストの122ページから引用いたします。神様、私は神の子ですから、神様の愛の仲介者であり、かつ愛の流れを促進する実践者です。神様からいただいている豊かな愛を必ず絶え回します。その時、私自身の生命を注ぎ込むことで、新たな善と美と調和が現れます。それが私の喜びです。引用を終わります。このように私たちは、自己のうちにある神の愛を表現することに喜びを感じます。誰かに親切にしてあげたとき、困っている人を助けてあげたとき、落ち込んでいる人を励ましてあげたとき、私たちは、何とも言えない喜びを感じます。ともすると私たちは収入や物質的な豊かさを手に入れることで幸せになれると考えてしまうことがあります。しかしある調査によると、収入と幸福度の関係は、収入が衣、食、住など健康で文化的な生活を営むことのできるようなレベルまでは、収入の増加と幸福度の増加に相関関係が見られますが、そのレベルを超えると、収入が増加しても幸福度は変わらないという結果があります。つまり人間は物質的な豊かさだけでは幸せになれないということです。今回お伝えしてきたように、自己のうちにある神性、すなわち愛を表現することで、人間は本当の幸福を感じることができると成長の絵では考えています。愛を表現するというと、何か特別なことをしなければならないと思う方もいらっしゃるかもしれません。 ですが何も社会貢献につながるようなことばかりではなく、日常生活でできる小さなことでも良いのです。私は毎朝家の玄関の掃き掃除をするということを日課の一つにしています。時間はだいたい7時過ぎです。冬は氷点下になるので大変寒いですが、私にとって欠かせない習慣の一つです。玄関に置かれた家族全員の靴を一旦別の場所に置いた後に、ほうきで履きます。6歳の息子と3歳の娘の靴に土や泥がついていれば、昨日は外で元気よく遊んだのかな、といったことを思います。そしてひとしきりほうきで履き終わった後には、再び靴を朝家族みんなが出かけていきやすいように並べます。一足一足置いていくときには、今日一日家族みんなが元気で過ごし、元気に家に帰ってきますように、というような祈りを込めています。時間にして5分から10分のことです。別に誰に褒められるわけでもありません。ですが、朝家族が出かけていくときに履き清められた靴の揃った状態の玄関を出ていくのと、ちょっと乱雑な玄関を出発するのとでは気分が違うはずです。そして何より私自身が毎朝玄関の掃除をすることで、その日一日をとても晴れやかな気持ちで過ごすことができます。このように日常生活のささやかなことでも愛を表現することで、私たちは誰かの役に立つことができ、またそのことを通して深い喜びを感じることができます。朝起きた時や出勤時に家族や職場の人に笑顔で元気よく挨拶をする、道端のゴミを拾う、両親やパートナー、子供など大切な人に感謝の気持ちを伝えるなど、ちょっとしたことから愛を表現することが皆さんの日常生活をより豊かで喜びあふれるものにしてくれるはずです。ぜひ一日一回、たった5分でもいいので、誰かのためになる行為をするということを習慣にしてみてください。さて、愛を表現することで人間は幸せになれるということをお伝えしてきましたが、宗教ではこの愛にもいろいろな段階や種類があると説いています。例えば恋愛は、時に相手に嫉妬をしたり、相手に必要以上に何かを求めてしまったり、あるいは束縛してしまうなど、悩みの原因になることもあります。このような愛は、自己中心的な執着の愛、あるいは奪う愛ということができます。成長の絵では、愛は自他一体の自覚であると説いていますから、これらも愛の一種ではありますが、悩みの原因になってしまうということは、神性の表現としてはまだ不十分と言えます。では、より高い次元の愛、言い換えると宗教が説く神の愛とはどういうものでしょうか。仏教では、真の愛は仏の心である、シム良心であると説いています。シム良心とは、慈、悲、喜、舎の4つの限りない大きな愛の心のことです。慈悲とは、相手の苦しみを除いてあげて楽を与えてあげたいという心のことです。喜とは、喜びという文字で、相手の喜びを自分の喜びとする心で、最後の舍とは、捨てるという文字で、愛するものを自分のそばに置いておきたいと執着するのではなく、愛するがゆえに相手を心から信頼して放ち、自由にしてあげる心のことを言います。恋愛などの利己的な愛では、このような自我を滅却して、他者にただ与えるような愛を表現することができません。しかし私たちは誰もがいつかこの肉体を脱し、死という形で根性を終える時が来ます。どんなに自分のそばに置いておきたいものや、一緒にいてほしいと思うような大切な人とも別れる時がやってきます。その意味では、この人生は執着を放ち、より高い次元の愛を表現するためのレッスンの機会とも言えます。このような与えきりの愛、神の愛を表現できた時、私たちは自己の内部神聖の喜びを感じることができます。そして、成長の絵では、このような神の愛を身近な人だけでなく、他国の人々や 自然界に対しても実践することが求められていると説いています。先進国をはじめとする私たち人間の物質主義的な生活によって、自然破壊や温室効果ガスの排出による地球温暖化、さまざまな自然資源の枯渇などが起こっています。それに伴い、異常気象の頻発、環境難民の受け入れや枯渇する資源をめぐる国家間の緊張が高まるなど、人類全体の存続が危ぶまれる事象が拡大・進行しています。このような状況を解決するためには、人間が愛を実践する対象を自然界にまで拡大していく必要があると成長の絵では考えます。私たち人間の快適な暮らしのためだけに自然を破壊するような生き方を改めて、例えばガソリン車の利用を控えて、公共交通機関や電気自動車、自転車など CO2 を排出しない移動手段に切り替える。水や電気などエネルギーの節約を心がける。商品を購入するときには地球環境に配慮している企業のものを選ぶ。必要以上に食材や物を買いすぎないなど、日常生活の中で私たちが何を選択するのかを見直すことで、自然に愛を与える生き方につながります。自分を本当に愛することは、表面的な自己の欲求の奥にある、良心と呼ばれる自己の内部理想が喜ぶ生き方、すなわちより多くの人や生物の幸福につながるような正しい目的のために自分の命を使うことです。身近な人への愛の実践に加え、できるところから自然界に対しても愛を与え、自分の内部理想が喜ぶ生きがいあふれる生活を始めていただければと思います。それでは時間になりましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。